全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。正英賛美歌542番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美、賛美歌2番。美しい誠実をお与えくださいまして、このことにおいても私どもの誠実の生活を励ましてくださいますことを感謝いたします。一週間の生活を守り、私どもの家庭においても個人の生活においても溢れるばかりの恵みをお与えくださいましたことを感謝いたします。私どもはただ自分の愚かな心を持って あなたの恵みを数えようとしたりしておりますけれども、主イエス・キリストを信ずる信仰によってこれを見ますときに、実に誠に溢れるばかりの恵みのあることを知り、感謝に耐えません。見えるところではなく、見えないところを見、あなたの恵みを明らかにし、あなたの御導きの間に間に生きる生活の豊かさを感謝することができますよう導きたまえ、私どものこの地上におけるもろもろの生活を祝し、与えられました技においてあなたに仕え、人に仕えることを許されておりますことを感謝いたします。また私どもは日ごとにあなたを礼拝し、祈り、聖書を読み、それらの生活が積み重ねられてここに至り、今信仰を同じくする者らが相集まってこの礼拝をなすことができますことを感謝いたします。これらは我らの願いによるのではなく、あなたの御心によることであり、あなたの御召しによることではございますけれども、小さな信仰生活がここにまで導かれてまいりましたこと、誠にありがたく存じます。願わくはまたこの礼拝を通して、私どもの日常の家庭における小さな礼拝の生活が豊かにせられ、新たなる望みを加えられることができますよう導きたまえ、私どもに一層祈ることを教え、しかもあらゆることについて祈り感謝する習慣をお与えくださいますよう願います。御言葉を喜んで読み、小さな御言葉によってでも励まされ慰められる経験を豊かに与えられることができますよう導きたまえ、このようにしてどうか私どもの信仰生活が日ごとに導かれて天にまで至りますように、祝福をお与えくださいますよう願います。私どもの生活はそれぞれいろいろな困難に見舞われておりますけれども、願わくは怯えることなく、恐れることなく、あなたの御守りを信じて熱心に励み、信仰を思い、信仰によって生きる生活をいよいよ確立してまいることができますよう導きたまえ、今ここで私どもは皆を賛美し、あなたの許しの御言葉を新たに伺い、あなたを拝みまつろうと願っております。願わくはその志が祝せられ、またその道が与えられ、その声を賜り、その言葉を与えられて、御心にかなう礼拝ができますよう助けてくださいますよう願います。願わくは教会のどの隅においても、あなたの恵みを思う心が絶えることがありませんように導いてくださいますよう願います。この礼拝を聖霊の導きのうちに置いてくださいますよう願います。なお山の戦火と暴力と不法の中に痛む人々の上に、また災害によって苦しみ悲しむ人々を顧みたまえ、疫病に苦しむ人々を、救援に労する人々を助け守りたまえ、どうかあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える永福町教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエス・キリストの御名によって御前に捧げます。 アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第65編6節から9節、旧約897ページ。詩編第65編6節から9節。私たちの救いの神よ、あなたの恐るべき御業が私たちへのふさわしい答えでありますように。遠い海、地の果てに至るまですべてのものがあなたにより頼みます。御力をもって山々を固く据え、大しさを身に帯びておられる方、大海のどよめき、波のどよめき、諸国の民の騒ぎを鎮める方、お与えになる多くの印を見て、地の果てに住む民は恐れ敬い、朝と夕べのいでたつところには喜びの歌が響きます。そこまで。新約聖書使徒言行録第5章12節から16節。新約聖書221ページ。使徒言行録第5章12節から16節。人たちの手によって多くの印と不思議な技とが民衆の間で行われた。一同は心を一つにしてソロモンの回廊に集まっていたが、他の者は誰一人あえて仲間に加わろうとはしなかった。しかし民衆は彼らを称賛していた。そして多くの男女が主を信じ、その数はますます増えていった。人々は病人を大通りに運び出し、担架や床に寝かせた。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人の誰かにかかるようにした。またエルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。そこまで。エルサレム神殿の境内の中、ソロモンの回廊と呼ばれるところは弟子たちの活動拠点でありました。生まれながら足の不自由であった人を癒したのを契機に、ペトロはこのソロモンの回廊で説教をいたしました。その結果、彼らは逮捕され、最高法院での尋問となるわけでありますが、最終的には脅されて釈放されることになります。しかし、彼らは脅しに屈せず、なおこのソロモンの回廊と呼ばれるところで、人たちは多くの人々にイエス・キリストのことを明かし、そしてそこに癒しを求めてくる人たちを次々と癒していったというのです。十二節のところに、一同はそこで心を一つにして集まっていたとあります。 この一同というのは、すべてのものという言葉です。十二人の人たちだけではなくって、信仰に導かれた、いわばこの初代教会のメンバーになった、仲間になった人たちが、みんながそこに心を一つにして集まっていたというのです。エルサレム神殿という場所が、実は教会の始まりの場所であった。私たちは聖霊降臨が起こったあの家、弟子たちが多分いつも集まっていたであろうあの家を何か特別な場所として、そこを活動拠点にするということが十分に考えられます。しかし弟子たちはそういう自分たちが経験したそこを特別な場所にするのではなく、エルサレム神殿の中でキリストのことを、主イエスのことを語り伝えていこうとしたわけです。いわば教会というものが、今のようにこう建物があって、そこにみんなが集まる形ではないわけですから、じゃあどこから教会が始まったかって言ったら、エルサレム神殿のソロモンの街道からいわばスタートしたと言ってよいでありましょう。いろいろな教会も、例えば花小金教会もそうでしたけれども、アパートの一室で集会を始めてスタートしている。言うなれば、そのスタートの場所がやっぱあるわけです。緑中教会は、この街道が立つ前は古い牧師館がその北側のところにあり、山本先生ご一家の今でもあったそこの場所を日曜日には広げて、そこを礼拝の場所としてスタートしているわけです。今教会は街道を持ち、世界中に数えきれないほどに増え、組織化されてますけれども、その一番の最初、出発点、原点はどこだったか。それはエルサレム神殿、ソロモンの回廊だった。これは何を意味するのかを考えなければなりません。神殿という場所が教会の活動の始まり、原点であると示すことは、当時先民としての誤ったプライドだけのイスラエルではなくて、誠のイスラエルとしてアブラハム以来の神の祝福の継承者として教会があるのだということを示そうとしている。印と不思議な技と言われる癒しの出来事も、そのエルサレム神殿の中のこのソロモンの回廊でなされていたと思われます。最初の教会がこのエルサレム神殿を拠点として歩み始めたということは誠に重要です。過去の歴史を無視して、いきなり自分たちの思いだけでいわば運動を進めていくのではなかった。長い旧約聖書の歴史をしっかりと受け止めながら、誠の継承者として教会があるのだということを、このエルサレム神殿、ソロモンの回廊は実に象徴的に表しているのであります。多くの印と不思議な技がなされたとあります。おそらくこれはほとんどがいわゆる癒しの出来事だったでありましょう。一 使徒言行録をよく読んでまいりますと、奇跡が他にもなくはないんです。例えばペテロたちが牢屋に入れられていたときに、地震が起こってですね、その牢屋の扉がバーッと全部開いちゃった。あるいは、ペトロがこう鎖でつながれていたけれども、その鎖がこうガチャンと外れてしまったとか、そういう奇跡はあるんです。でもそれは使徒たち、ペトロたちがした奇跡ではなくて、天の御使いが現れてする奇跡、しかもごくわずかです。他はもっぱら使徒たちが癒しをする奇跡なんです。イエス様のように海の上を歩いたり、嵐を沈めるというような奇跡はもはや出てまいりません。もっぱら癒しとしての奇跡がなされていった。でもしかもそこで今日のところでわざわざ言われているのは、使徒たちの手を持って癒されたなされたって言うんです。手なんです。言葉だけでも癒しはできるはずです。実際イエス様も言葉だけの時もありますけども、耳の聞こえない人にこうね、耳に指を入れて、開けってエパだって言って、やったこともありますし、泥をね、唾で泥をこねて、目の見えなかった人の目にね、こう塗って、行って洗ってごらんなさいって言って、そういうこともあったし、重い皮膚病を患っている人に、もう普通なら誰も近づこうともしない、ましてや触れようともしないところをイエス様は手をお触れになって癒された。私たちいくつも思い出すことができるはずです。で、ここで人たちはですね、イエス様の名によって命じるって言ったときに、彼らの手を持ってこの印と不思議な技がなされたって。手、わざわざ手を介するって一体何なんだろうかってやっぱり思うわけです。手によるということは、いわばそれは触れるという行為です。触れるんです。タッチするんです。この触れるというのは、まあ実際私たち苦しい時にこう背中をさすってもらったり、痛いところをこう、手でね、さすってもらうだけですごく楽な思いになったりもしますし、それが何と言うんでしょうか、その病気そのものがそれでなくなるわけではありませんけれどもね。でもこの手のぬくもりからいろんなものがこうそこにこう含まれているのは事実でしょう。でもおそらくここで言われている人たちが手を持ってその癒しの奇跡をしたというのは、その痛みを持っている一人一人の傷があるわけです。病が、痛みが、でそこに手を触れるっていうことは、その人のその痛みにの歴史というんでしょうか、そこに、触れて主イエスの十字架の許しと救いを、いわば手ずからそこの痛んでいるところにこう移していくというんでしょうか、渡していくっていう、そういうこう出来事だったと言ってよいと思うんです。考えてみますれば、人たちも皆主イエスに対する裏切りと痛みの傷を負っています。ペトロは3回知らないと言いましたし、他の弟子たちもみんなチリチリに逃げていってしまいました。ですから彼らも傷を負っている人間です、人たちも。あまりに弱い、惨めな、パウロが言う土の器でしかありません。彼らは復活の主に出会ったから、聖霊を受けたから、何か立派な賭けなき人間になったかというと、そうではないんです。賭けのあるままで、彼らを許し救いたもうた主イエスが、彼らのその手をお持ちになったというのです。何か高みに立って、その傷んでいる人の傷に、なんかこう、ちょんと触れるのではないんです。自分も、同じ背きの罪という痛みを知り、その傷跡のある人間としてその手を差し伸べる。それはその差し伸べる、そこはですね、 触れるその人の人生の歴史の中に刻み込まれ残され、いや、もしかしたらまだ血が噴き出しているような、そういうその拭いようのない痛みがある、罪がの傷があるわけです。自分が傷を負った経験があるから相手のその痛みが分かるというものでは実はないんです。自分たちの経験値とか自分たちの能力によってこう触れて癒してあげるんじゃないんです。そうではなくて、こういう手を差し伸べる人たち自身が傷負い人であったわけで、それがそこから癒されてきた者として、砕かれし者としてその手を用いたもうたっていうんです。全能の神様の前で私も同じだ、そういうところに立って、そこで主イエスの十字架の犠牲をもって与えられる許しと解放をまるで触れるようにして手渡していった、そう言ってよいのだと思います。さて、こういう招きに対する二つの反応が示されてまいります。十二節に出てくる一同というのは仲間になったすべての者たちです。3000人の人が仲間になり、5000人の男の人が仲間になりとかいうふうなすごい数がありますから、その何千人がいっぺんに集まっているというわけでは実数では多分ないんです。でも教会としてなんです。彼ら教会としてみんながそこに心を一つにしていたって言うんです。集まってそこにいたって言うんです。これが12節。それに対して13節の他の者たちはあえて仲間に誰一人として加わろうとしなかったとある。この他の者たちって誰なんだろうか、実は聖書学者たちも散々議論しているんです。これはエルサレム神殿のですね、お偉方かじゃないかとかですね、いろいろと考えるんです。考えることができるんです。でもおそらくこれはですね、この前の12節後半から同じ文章の続きとして書かれてますから、人たちの仲間に加わった人たちみんなに対する他の人っていうわけです。仲間に加われる立場に実はあるんだけれども、そうしなかった人たちのことであります。で、続けてこの民衆の間に称賛があったと記されているわけでありますが、実は私たち今日の手前のところは、あのアナニアとサフィラ、サッピラと昔言いました、アナニアとサフィラのあのちょっと衝撃的な事件の直後なわけです。あの夫婦の事件を通して民衆の中に神様に対するこの誠実さが厳しく問われるんだということをみんな知ったわけです。神様の前には隠し事なんかできないんだ、本当に神様に対して誠実にちゃんと応答していく、そういう信仰生活が求められているんだというのが、あの夫婦のあの強烈な出来事でインプットされたわけです。もう言い逃れが効かない、義なる神の前に立つことの厳しさ、峻厳さというものを本当に知らされたときにですね、誰だってたじろぎ、一歩引き、距離を取ろうとせざるを得ないのではないでしょうか。13節のここのところには葛藤があると思います。人たちに対して好意を抱き称賛する思いと、自分の中にある不誠実な神様に対して本当にこうどっかに隠し事や嘘がある、そういう不誠実な中途半端な態度を抱えてしまっている自分でも、 あの人たちの持っている素晴らしさや誠実さ、それに対する憧れと、こう、自分自身に対する恐れとか、こう、ないまぜになるといいましょうか、ごちゃまぜになりながら、こう、葛藤を抱えている姿であります。これは、現代の私たちでも同じではないでしょうか。教会の正式のメンバーとなると、もう具体的に言いますと、例えば、お寺さんとのお付き合いや、キリスト教と縁のない親戚とのお付き合いなど、もうどこでも、親族だけではありません。職場でもお友達とのことでも、どこでもそうです。いろいろな、こう、難しいこと、不利益を被る可能性が見えてくるわけです。まあ、隠れキリシタンなら、隠れクリスチャンになろうと思ったらなれなくはないでしょうけれども。さらには、現代の社会では宗教アレルギーとも言うべきものがやはりあって、信仰や宗教に対する拒絶反応が常にこう返ってくる、そういう時代にあって、宗教に入るという言われ方で、こう、レッテルを貼られたり、不利益を被ることがやっぱり起こってきてしまう。それは、やはり、たじろぐ要因とならざるを得ないわけです。しかし、皮肉なことに、その民衆は一方に懐疑の目で見ながら、本当に大丈夫か、怪しいんじゃないかという疑いや、こうどっか、見下すような目で見ながら、他方で魅力を感じているってわけです。面白い話ですよね。なんだあいつら怪しいぞってどっかで思いながら、いやでもちょっとすごいなっていう、両方です。信仰に生きる者のぶれない誠の強さ、あるいは優しさや誠実さ、思いやりというものに直に触れていったときに、いわゆる世俗の世界にはない別次元のものをこう感じ取っていくわけです。だから、あ、なんかすごいねって、なんかクリスチャンの生き方ってちょっとやっぱ違うんだなって、そういうところからこう好意や尊敬というものも実は出てくる。しかし、そういう好意や尊敬を持っても、じゃあそのメンバーに加わるかって言ったら、これはやっぱハードルが高いということになってしまう。その葛藤の中から、具体的に病気でなくとも、いわゆる生理学的な病気でなくとも、この神様に対する不誠実という、自分を実は縛っている目に見えない悪しき縄目が、いや自分にもあるんだなってことに気づかされていくわけです。それはこの自分も実は手を置いてもらわなければならない一人だ、病人の一人だと知ることであり、そのことを、まあ、一足飛びにはいきませんけども、いろんな出来事や経験を通しながら、本当にそれをこう受け入れていくときに、そこからあのハードルの高かった仲間に加わろうという勇気が与えられるのではないでしょうか。私は修法にクリスマスやイースターの前に洗礼をお受けになりませんかっていうお招きの言葉を書きます。で、その時に長老から言葉を少し加えていただいた。勇気を持ってって言葉を先生入れたらいいって言うんです。で、私の中ではなかったの、その言葉は最初。どうぞ来たるクリスマスに洗礼をお受けください。でも、ある長老から勇気を持ってというこの一言をぜひ入れたらいい。 なるほどと思います。勇気がいるんです。やっぱり教会の一員となっていく、一翼になる、その勇気はどこから来るんだろうか。ああ、自分も手を置いてもらわなくちゃいけない一人だ。で、その手が今差し伸べられようとしてるんだから、よしっていう、そこから出てくる勇気ではないでしょうか。今日のこの13節の葛藤が、こう、描かれている中には、こう仲間に加わるものがなかったって言われてますけども、それを責めている言葉はないんです。ないんです。責めてません。で、すぐその後、男女、男も女も、たくさんの人たちが信じて仲間に加わっていった。数を増していった。ということが続けて出てくるわけです。だからもうそういう葛藤が、こう、なんていうんでしょう、葛藤なく、はい、信じますって、こう、なんていうんでしょうか、そんなに簡単に信じるところに行けないわけです。もう本当にこう、ああでもない、こうでもないと葛藤を抱えながらですね、でも、そこから男も女も大勢の人が信ずるものとなって、せられて、数が増えていったんだって言われているんです。ここで男も女もって言われているところもすごいんです。この古代の家父長制社会の中で男しか人数として数えなかった時代ですから。なのに教会は男も女も信じたものとして数に加えていった。数のうちに加えられたんです。それまでの男社会、男しか考えない世界からある意味ではもう革命的に新しい世界がそこに起こっていると言ってよいでしょう。最後に16から16節のところ、ここに書かれていることはかつてシュエスに起こったこととほぼ同じことが起こっているんです。15、16よく見ていただきますと、人々は病人を大通りに運び出し担架や床に寝かした。ペトロが通りかかるとき、せめてその影だけでも病人に、かかるようにしようとした。これマルコ6章のところにですね、やっぱり病人を寝台に乗せて運び出しっていう同じ動詞が出てきて、でしかもですね、広い広場って広いところに置いて、ここもですね、大通りって書いてあるんですけども、元のギリシャ語は広いところなんですよ。で、広い、同じ言葉です。広いところにおいて、で、しかも同じです。生命って、ね、生命って、主イエスの、この、裾、服の裾にでも触らせてほしいというのが、マルコなんです。今日のところは影でしょ。でもね、せめて、触れさせたいという願いがあって、で、しかも面白いことに、マルコによる福音書の6章のところでも、触れた人は一人残らず全員癒された。で、16節見ますと、今日のね、16節、またエルサレム付近の町からも群衆が病人や汚れた霊に悩まされている人々を連れて集まってきたが、一人残らず癒してもらった。こちらはですね、ルカのやっぱり6章なんです。マルコの6章、ルカの6章、覚えやすいですね。ね。ルカの6章のところで、ユダヤ全土、エルサレム、シドンやツロの、もう、この各地、全国各地から、おびただしい人が、シエスのもとに集まってきて、そして、シエスの教えを聞き、病気を癒していただくために来た。で、その時にですね、いいですか？ルカの6章のところでは、汚れた霊に悩まされた人が癒されたって書いてあるんです。今日のこの、16節のところも、汚れた霊に悩まされている人々を連れてきて癒された。同じ言葉が使われるんです。ここにですね、いわば、イエス様が、に起こったことと、 同じことが弟子たち、使徒たちのところで起こっている。この二つの出来事がこう響き合っているわけです。今や使徒たちを中心とした教会においてもイエス様で起こったことが起こっている。せめて主イエスの服の裾にでも触らせていただきたい。せめてペトロの影でもかかるようにしたい。で、みんな担架や台に乗せて運んでくる。ペトロの影にこうかかるようにというのは、実はですね、この新約時代のギリシャのさまざまな諸宗教の中でも、この影がかかることによる癒しっていうのは実は出てくるんです。だからある聖書学者は、ここはやっぱり民衆がよく分かってない、ペトロたちは手を持って癒しをしているのに影がかかるだけでもいいっていうのはある意味では迷信だっていう見方もあります。確かにそうかもしれません。しかし、ここで言われているこの15、16節に言われているこのことはですね、民衆たちがよく分かってないっていう、その迷信だっていうことよりも、切実に癒しを求めている人たちのその切実さのことを示そうとしているのではないでしょうか。一昨日、11月4日の朝日新聞の生活、暮らしの隣にというコラムというか、コーナーがあります。そこに、5歳の幼子のが難病を抱えて、死にそうになっている両親が、思うように、いわば、まだ、承認されてない治験の状態、いわば言葉が悪いですけど、実験台になる治験の治療薬を、この難病に対して、試してみようっていう、こう、診療方針が出てきてですね、小さな5歳の男の子が、この治験を受けようとするんですけど、どんどん具合が悪くなっていってしまって、そんな中で、この難しい病気を癒すことができるとも言われている海外の、まだ、厚生労働省から認可されていない、非常に高価な薬を父親が見つけてですね、調べて見つけて、なんと300万円もするその薬をですね、取り寄せたって言うんですね。ところが、そのお子さんはどんどん症状が悪化してしまいまして、この治験の薬も試すこともできず、海外から取り寄せているそのお薬も間に合わず、ついにこの幼子とお別れをしなければならなくなった若き両親がそこにありました。6歳3ヶ月でありました。私はそこに必死なとでも言うべき切実な求めがこう強く心を打つものでありました。私たちも何らかの形で愛する者の危機に直面したら、きっと力の限り尽くして何とかして愛する者を助けようとするでありましょう。そのように切実な求めというものは、我が子や家族や愛する人、友人たちのために必死になって切実な求めがそこに起こるでありましょう。しかし自分自身についてはどうでしょうか。私たちだって 重い病が酷使されて、ショックを受けながら、いや、なんとかして生き延びたいと思って、一生懸命調べて、ありとあらゆる手を尽くすでしょう。で、そこにはある意味では確かに切実な求めがあると言えなくはない。でもどこかで諦めていく。この幼子を失っていく親たち、彼らは諦めないんですね。今日のこの床に乗せられて運び出されるという言葉があるんですけれども、この言葉から私どもは福音書の中にある中部の人の癒しの出来事をきっと思い出すことができる。私どもは自分が健康で、自分は床を担ぐ側にいるというつもりかもしれません。しかし、実は床に寝かせられて、運び出して連れてってもらわなければならない側のものではないのか。で、連れてこられていく先は、使徒たちのもとであります。それは、現代では、教会であります。そこにある癒しとは何か。自分ではどうにもならない悪しき囚われからの解放であります。私たち真面目に生きようとしますし、一生懸命、良い人生生きたいと願いますけれども、どこに問題があるかというと、一言で言うと、自己目的です。自己目的に生きる。それを追求して、ろくなことが実はないのに、そこから離れられないでいる自分がある。そんな自分に絶望するしかないのでありますが、それもできないでいた。しかし、誠に不思議な導きによって、教会に導かれ、聖書の御言葉に出会い、生ける復活の主イエス様から、そんなお前を私は愛しているのだという声を聞く。そしてさらに聞こえてくるのです。求めよ、さらば与えられんと。この出会いと言葉とによって初めて自分自身についての切実な求めが込み上げてくるのではないだろうか。これがあの仲間に加わる高いハードルを乗り越えていく勇気を、この切実な求めが起こしてくるのではないだろうか。今日の最後に、一人残らず癒してもらったとあります。これはすなわち、許されないものは一人としてなかったということであり、それは今日のこの礼拝においても実現することであります。心を一つにし、一緒に礼拝する。神様の大きな御手の中、主イエスの十字架によって全く許される平安と、復活の新しい命に生かされる新たな力が、ここに与えられることを信じ、感謝を捧げたいと思います。お祈りをいたします。主よ、あなたが使徒たちに託した癒しの御業は、現代の私どもの教会にまで受け継がれ、今私どもはその恵みに預かっておりますことを感謝いたします。あなたに選ばれた民として、この恵みをどうぞ証ししていくものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。 アーメン。賛美、賛美歌271番セコンドチューン。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金を捧げいたします。
良き羊飼いなる主イエス・キリストの父なる神様、迷える羊のような私たちを御前に招いてくださり感謝いたします。憩いの御際にて命の糧なる御言葉をいただき、皆を賛美できます幸いに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。 新しい人巡りも、良き羊飼いの御声に従って歩んでいけますようにお助けください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
唱詠賛美歌543番。可能な方はご起立願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。